最近のニュースは途中から、ここからは AI による自動音声でお伝えしますとなり、無味乾燥な音声が流れます。人が語る言葉と AI 音声が語る言葉、たとえ同じ内容であっても、 AI 音声による言葉は機械的で伝わらないと感じるのは私だけでしょうか。進学校の授業である先生が、これからの若い牧師は生成 AI によって説教を作ってしまうようになるのではないか、そんなことをおっしゃり、これまでのレポートによる評価から筆記試験と口頭試問による評価に変わり、下級生は戸惑い苦労をしています。何冊かの進学書を駆使し、苦労して書き上げたレポートよりも、生成 AI で作成したレポートの方が自分の能力をはるかに超えた素晴らしいものができてしまいます。先日就任したトランプ大統領は AI 巨額投資計画を明らかにしました。小学校の授業でも、どのようなキーワードを入れれば生成 AI によって望ましい回答が得られるか学び始めています。生成 AI を効果的に活用していく能力が問われる時代になっているということです。またコミュニケーションの仕方も大きく変わりました。かつては対面で話すことができない場合には電話か手紙を使いました。それがメールでの連絡になっていきました。今の大学生の伝達はメールもほとんど使いません。 LINE と Instagram で全てこと足りてしまいます。少し前までは LINE の既読スルーが問題になっていましたが、今は LINE に返信することもなく、既読、よくてスタンプ一つで済ませることがほとんどです。対面で話をすることも少なくなり、人間関係の煩わしさからか、一人でいることに心地よさを感じる人も多くなってきているように思います。今大学で学ぶ学生は、2020年から始まったコロナによって、高校時代、学校行事、部活など十分にできず、人と関わることが制限されて過ごしてきました。人と関わらないことに慣れてしまったのか、人と関わることに困難を感じているのか、相手に伝わるように言葉を交わすこと、相手の言葉を聞いて理解しようと努めることに難しさを感じているのか、私は親子以上の年齢差のある学生との関わり方に戸惑いを感じることもあります。今日の福音書の日課は、イエス様がガリラヤで宣教を始めたことが記されています。最初の14、15節はガリラヤでの宣教について、全体を総括するようなまとめの編集句です。霊の力に満ちておられるイエス様の評判は周りの地方一帯に広まり、人々はその語られる言葉に驚き称賛する。イエス様が語られる言葉は人の語る言葉でありながら、霊の力による言葉であり、人々から称賛を得ます。当時のガリラヤの人々は長いことメシアの到来を待ち望んでいました。イエス様の話を聞くために集まってきたガリラヤの人々の多くは貧しい農民です。ローマ帝国の植民地支配下にあり、ローマ帝国への税金、 ユダヤ政権への税金、神殿への税金、三重の税金に苦しみ、収入の半分近くが税金に取られてしまい、その生活はかつて経験したことのないほど圧迫されていました。税金の義務を果たすために負債を抱えている者はさらに生活が圧迫され、日々の暮らしに必死で希望を持つことができない者が多くいたことでしょう。さらに病気や障害を抱えている人は人々から蔑まれ、疎まれ、社会から根絶された生活を強いられていました。人々はこの地上での苦しみ、困難を救ってくださるメシアの到来を長いこと待ち続けていました。そのような時に現れたのが、特別な風貌で人目を引く力ある言葉を語った洗礼者ヨハネです。ヨルダン川で洗礼を授けていたヨハネのところに大勢集まってきた人は、心からメシアの到来を待ち続けていたからでしょう。ヨハネの登場に、この方はもしかしたらメシアではないか、心の中で思い、明るい光を見出します。しかしそのヨハネが、私よりも優れた方が来られると言います。一体ヨハネが語る私よりも優れた方とはどのような方なのでしょうか。その方はいつ来られるのだろうか。人々の関心はその方に注がれたことでしょう。そしてイエス様が洗礼者ヨハネのところにやってきて、多くの人と同じように洗礼を受けられたとき、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞きます。人々はこの方こそ私たちを救い出してくださるメシア、メシアの到来であるということを確信したのです。イエス様の評判はあっという間にガリラヤ地方一帯に広まり、そしてイエス様が街道で話されると聞いたときには、多くの人が集まり、その語られる言葉を聞いて心を動かされ感動し、この方こそメシアであることを多くの人たちは喜びを持って受け入れるようになっていきました。語られる言葉は霊の力に満ち、人々の心を動かす言葉だったのです。そしてイエス様は自分が生まれ育ったナザレの地に行きます。この生まれ故郷での宣教活動についてはマルコ福音書にも同様の記述がありますが、マルコ福音書ではイエス様の宣教の初めに位置しているのではありません。数々の病人の癒しでイエス様が特別の力を持っておられることを示された後にナザレの地に向かう設定で記されています。しかしルカ福音書記者は病人の癒しよりもまず言葉による宣教を記します。イエス様の言葉は人の口から語られる言葉でありながら、それは霊の力に満ち、長年虐げられた生活を強いられた人々に心動かされる言葉として届きました。ルカはイエス様の口を通して語られる言葉、言葉による宣教がどれだけ力強く人々の心を 揺さぶるものであったかを強調しているのです。イエス様は自分の生まれ故郷であるナザレでも安息日に会堂に入り、聖書を開き朗読します。係の人からイザヤ書を渡されると、ある箇所が目に留まったとあります。おそらくそれは偶然ではなく、イエス様は意図を持ってこの箇所を選ばれたのでしょう。イエス様が読まれた聖書の言葉、イザヤ書の言葉は、メシアの到来によって実現する神の国がどのような国であるかを示しています。イスラエルの人々が長いこと待ち続けていた神の国が、今イエス様が地上に来られたことによってすぐそばまで来たという宣言です。貧しい人に福音を告げ知らせるために、神の子であるイエス様はこの世に使わされました。囚われている人を解放し、目の見えない人を見えるようにし、圧迫されている人を自由にする、主の恵みの年が到来したことを告げます。三重の税金で圧迫された生活に苦しむ人々にとって、このイエス様が読み上げられたイザヤ書の言葉は、まさに一筋の光として力強く届いたことでしょう。霊の力を持って語るこの人は、私たちのためにこれから何をしてくれるのだろうか、期待と希望を抱いたことでしょう。そして聖書の巻物を置かれたイエス様に、その場にいた人たちは全員目を向けました。人々は、この人は一体次に何を語るのだろうか、私たちのために何をしてくださる方のだろうか、期待感でいっぱいになります。そしてイエス様はおっしゃいました。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した。この言葉はどのような意味なのでしょうか。この言葉は直訳すると、今日この聖書の言葉はあなた方の耳の内に満たされたとなります。聖書の言葉が耳の内に、耳の中に満たされた。イエス様の語られる言葉を聞き、言葉に養われ、言葉に満たされることによって、私たちは新たに生きる力を与えられるという御言葉の、という御言葉の力が示されました。この言葉が、今日あなた方が耳にしたとき実現したと訳されていることには、単に御言葉が耳の内に満たされるだけではないことを表します。イエス様の言葉を直接聞いた街道の中にいた人々だけではなく、今日実現したと宣言されたことによって、御言葉は生きた言葉として今を生きる私たちにも与えられている言葉であることが宣言されたのです。耳の内にいっぱいになった御言葉は、場所を超えて、時代を超えて、永遠に続く宣教の言葉として広がっていくことの宣言と捉えることができます。そしてこの言葉は、特に貧しい人に福音として注がれていくのです。囚われている人を解放し、目の見えない人を見えるようにし、圧迫されている人々を自由にする、神の言葉が世界に広がり、 すべての人を囚われた状態から解放し、自由にする力を持っていることの宣言です。イエス様は社会的弱者を自由にするため、経済的、政治的圧力から解放するためにこの世に使わされたことを宣言されたのです。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した。今日という言葉はルカ福音書の中ではたびたび用いられています。特別な意味が含まれている言葉です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと天使は羊飼いたちに告げ知らせます。今日救いがこの家に訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。ザーカイの家を訪れたイエス様の救いの言葉です。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人に約束されたイエス様の言葉です。今日という言葉は昨日今日明日といった単なる時間的な流れの中での今日という意味ではなく、救いの出来事が現に起こっている、今や恵みの時、今こそ救いの日の今という意味だということができます。御言葉は今も私たちに生きた言葉として私たちの心を満たし、私たちに生きる道を示す力ある言葉です。 AI による音声、 AI の音声による言葉、 SNS の文字では伝わらない生きた御言葉は、今日今私たちの心を満たし、生きた言葉として新たに生きる力となるのです。祈りましょう。恵みの神様、あなたは貧しい人に福音を告げ知らせるために愛する御子をこの世にお遣わしになりました。主の語られる言葉は力強く、今も変わらずに私たちの心を揺り動かし、心を満たし、道を示されます。御言葉を聞き、御言葉で満たされ、御言葉に生きるものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。